それでは続きまして、食生活へのアドバイスを高橋先生からいただいていきたいと思います。今日から始められる簡単習慣ということで、それではまず調理をする上で大切なこと、減塩のコツは何かありますか？
はい、まずはご自分の食生活で食塩を多く含むものや味付けが濃くなっていないかを考えることが大切ではないでしょうか。汁物、漬物は満食ありますか？ご飯のお供といった佃煮やふりかけ、すじこ、たらこなどが必ず食卓にありますか？外食に行っても特にしょっぱいとは感じませんか？味を見ないで醤油など調味料をすぐにかけてしまいますか？など考えてみただけでも案外食塩を意識せず摂っていることが多いと思います。この食生活の見直しが食塩を減らす第一歩になると考えます。では汁物、漬物を毎食摂っている場合を例にして考えていきましょう。汁物、漬物の回数を毎食の3回から1回に減らすと減塩につながります。また量を減らすことでも減塩になるでしょう。今食べている量、回数を減らすことであればすぐできると思います。しかし一つ注意があります。味が濃い時に薄めるという調理をしていませんか？この薄めるが原因になっているかを考えてみましょう。例えば即席味噌汁を作ります。一袋には食塩約 2g が入っています。お椀に即席味噌汁の味噌をすべて入れ、お湯を8分目まで入れてみます。減塩するためにお湯をまた足して薄めました。味は確かに薄くなっていると思います。これは減塩になりますか？味覚としては薄く感じ減塩していると思っていますが、お椀に入っている食塩約 2g は減ってはいません。しかし味噌の量を半分にしてお湯を見合う量を入れれば約 1g となり減塩ができます。味覚で減塩できているつもりにならないように注意しましょう。日本高血圧学会では減塩のコツとして8項目が挙げられていますのでご紹介します。 1. 新鮮な食材を用いる。食材の持ち味で薄味の調理をする。 2. 香辛料、香味野菜や果物の酸味を利用する。胡椒、七味、生姜、柑橘類の酸味を組み合わせる。3. 低塩の調味料を使う。酢、ケチャップ、マヨネーズ、ドレッシングを上手に使う。4. 具沢山の味噌汁とする。同じ味付けでも減塩できます。 5. 外食や加工食品を控える。目に見えない食塩が隠れています。 6. 漬物を控える。浅漬けにしてできれば少量に。7. むやみに調味料を使わない。味付けを確かめて使う。8. 麺類の汁は残す。全部残せば2-3g 減塩できる。できることから日々の生活に取り入れていきましょう。
減塩のコツとして8つの項目を教えていただきましたが、高橋先生、その他減塩におすすめな食材というのはありませんか？
はい、やはり酢の活用はおすすめです。黒酢、穀物酢、米酢、果実酢と様々な酢があります。お好みの酢を利用していただき、ぜひ減塩につなげていただきたいと思います。また使用している酢に食塩が入っているかいないかを確認することも心がけてみましょう。減塩強化対策として高血圧学会の働きかけにより2015年4月1日より栄養成分表示に食塩相当量の表示が決定となり、加工食品には食塩相当量が表示になっています。食塩相当量はナトリウム量に 2.54 をかけて出した値となっています。ぜひこの栄養成分表示を確認してみましょう。1日食塩 6g 未満、 1食に食塩 2g 未満を頭に入れて栄養成分表示を確認すると、食塩が多いのか少ないのかがイメージできます。現在は減塩・低塩の食品も増えています。上手に利用しながら少しずつ減塩生活を始めていきましょう。
それでは食べ方のポイントなども伺っていきたいと思います。
皆さんの食卓には醤油などの調味料がありますか？味がついていてもつい調味料をかけてしまうことはありませんか？できることであれば食卓の上には調味料を置かない生活をしてみるのはどうでしょうか？味付けは調理台で行い、薄味に調理し、物足りないと感じても調味料は追加させないことを意識してみましょう。また調味料をかける場合も直接物にかけてしまうのではなく、皿に調味料を取り物をつけて食べる習慣をつけてみましょう。小さじ1杯の醤油の食塩相当量は 1g です。物にかけて食べているとこれ以上の醤油を簡単に使ってしまいます。かけるではなくてつけて食べることやスプレー容器でかける方法など意識することで減塩に取り組めると思います。
外食も私たちにとってはまあ大きな楽しみの一つになっているんですが、この外食にもポイントがあるんですよね。
はい、減塩のコツにあった外食や加工食品は目に見えない食塩が隠れているということを注意しなければなりません。和粉の麺類で約 4.5g、 中華麺で約 6g、 丼物で約 7g、握り寿司は醤油込みで約 5g 以上と、食べた時にしょっぱいと感じなくても食塩は入っています。またお店の調理方法により味付けに差があります。定食があれば定食を選択し、汁物・漬物を残すという工夫も良いでしょう。また麺類であれば汁をできるだけ残す意識をすれば、外食でも減塩を実践することができます。またコンビニのお弁当などを購入する場合では、栄養成分表示の食塩量を確認し、できるだけ食塩の少ないお弁当を選択したり、中身についているパックの調味料や漬物を控える工夫などをすることも良いでしょう。お弁当にスープや味噌汁をつけている方はお茶などに切り替えてみましょう。
はい、いろいろとポイントがありましたけれども、理想的な食生活を習慣化するということがとても大切ではないかな、という感想を持ちました。先生、意識するべきことというのはどういうことなんでしょう？
はい、食事を楽しく食べることはとても大切ですが、楽しく食べる中でも気にかけていただきたいのはバランスよく食べるということです。バランスよく食べるとは、毎食3つのお皿を意識していただくと良いでしょう。1つ目のお皿はご飯、パン、麺などの主食、2つ目の皿はタンパク質を多く含む肉、魚、卵、大豆製品などメインとなる主菜、3つ目の皿は野菜、キノコ類、海藻類を含む副菜です。普段の生活でこの3つのお皿が毎食ありますか？減塩とともにこのバランス食も意識してみましょう。
まあ、そして先生、どうしても伺いたいなと思っていたんですが、食塩を取りすぎたという場合にこの食品を取った方がいいですよというような、こう何か助けてくれるものというのはないですか？
はい、カリウムは体内の余分なナトリウムを排出する作用があります。これは新鮮な野菜や海藻、キノコ類、果物に多く含まれています。野菜、海藻類、キノコ類は1日 350g 以上摂っていただきたい食材です。バランスよく食べる3つのお皿の中の副菜の部分にあたりますので、欠かさず積極的に摂りましょう。ただし、 腎臓病の治療をなさっている方でカリウム制限のある方は主治医と相談してください。
はい、ということでカリウム制限のある方は気をつけなければいけないというここはまあ一つ注意事項ですよね。まあそしてもう一つなんですが、意識して朝も昼も頑張って今日はバランスよく食べたなという日の夕方以降になりまして、お菓子を食べてしまう、または夜寝る前、ね、あのスナック菓子を食べて止まらなくなって、もうこれは今日は終わりだなとこうね反省する時があるんですが、まあ、そういった相談を受けることはありませんか？
やはり生活の中で食べたいものがあるという時には相談を受ける時があります。
我慢していると余計にこう止まらなくなるというようなことがありまして、お茶とおせんべい、お茶とおせんべい、こう繰り返してしまったりね、あるんですけど、どうしたらいいですか？
やはり楽しむときは楽しんでいただいてもいいとは思うんですが、一日の中でやはりリセットしていただくということはどうかなと思います。毎日、注意しながら食生活頑張ってらっしゃるかと思いますので、今日一日やらなければならないことを守っていただき、もし守れなかった場合にはまた明日から頑張ろうということで進めていただければと思います。
今日はちょっと最後失敗しちゃったけれど明日また頑張ろうというこのリセット感が大事なわけですね。はい、まあ、とは言いましてもそういったスナック菓子などはほどほどの量にしなければ相当の食塩が入っているということもあるそうですね。はい、またあの油を取っていたりということで、うん、そういった意味では何かアドバイスなさっていることはあるんですか？
あ、はい、やはりどうしても食べたいお菓子などがある場合には自分で食塩成分を確認していただいたり、また、小袋、小さな袋をですね、あえて買っていただいて、でたくさんの量を食べないように、まあ、少量で調整するというようなことも工夫の一つとしてはアドバイスしております。
はい、聞いた話というんですか、体験談として耳にしたことがあるんですが、食塩の管理をしただけで、まあ、短期間に血圧が下がったという方がいらしたんですけど、これは本当にあることなんですか？
あ、はい、患者様の中にはやはりなかなか日常生活ご自宅では減塩することが難しく、病院に入院なさって塩分 6g 未満の食事をとった際に血圧が下がってきた、または血圧の薬を調整することができたというようなお話を伺うこともあります。
さあ、それでは高橋和恵先生から本日のまとめのお話をいただきます。
はい、和食は一汁三菜を基本とした栄養バランスの取れた食事です。この伝統ある和食を大切にしつつ、日々の生活の中でよく食べる食材は何か、どのような味を好んでいるのか、何が食塩を多く含むものなのかを考え、高血圧予防のためにも現在の食事から半分の食塩量にすることを意識し取り組んでいただけると減塩生活に近づけられると思います。今日のお話が少しでも参考になっていただけたら幸いです。